新平家物語連続講義第153回輪廻の巻雪の御所余震吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は地震をきっかけに平頼盛が源頼朝と連絡を取り合っていることが発覚した場面をお送りしました。治承3年7月に長男であった重盛に先立たれた清盛はこの時62歳生来の息を欠いていました。人からいたわられた時などにはまだまだ衰えない風を見せて福原の都市計画などを語り元気そうに笑ってみせましたが、その後の疲れようは彼の寵愛した厳島の内侍であった嘉陽には分かっていました。清盛は人がふと亡き重盛の話などをするとしばしば落雷しました。とはいえそれは世の無常を悟ったというような宗教心めいたものではありません。ところがそんな清盛でしたが、かつて腹違いの弟である頼盛と二人でお経を書写して厳島神社に誓いを立てたことがありました。これはいわゆる平家農協として知られる平家一門によって書写された全33巻のもののことではなく、その後になされたものです。これは各巻の初め何行かを清盛が書き、後を弟頼盛が書き継いだ良質経の形をとっているものです。そんなふうに清盛と共に経を書写した頼盛が前回取り上げた場面では頼朝と連絡を取っていたことが発覚してしまったわけです。それでは本文を見ていきます。治承3年は清盛にとってよほど悪い年回りであったといえよう。彼は夏重盛を亡くした前にもう一人実の娘の死も見ていたのである。藤原の元真の皇室として寂しく暮らしていた盛子であった。それからすぐ一月後にまた嫡男重盛に死なれたのである。答えたのも無理はない。ところが後白河法皇は盛子が死ぬとすぐ院の権能を持って元座での所領を官へ没収してしまった。清盛には何の相談もなくである。清盛の心は当然穏やかでないけれど、それはもう重盛が危篤と悲しまれていた最中の出来事であった。瀕死の嫡男をよそに我が娘の御家の遺産などで法皇のご処置と争いもできなかった。ただ優秀のうちにそうした苦渋も飲んでややもすれば激しやすい老来の憤りを一人なだめていたのである。すると重盛の死後四十九日の気も過ぎないうちに法皇にはまたまた重盛の医療越前の地を官に納めてしまった。それを清盛が知った時のこめかみは何とも言えない土色であった。外に出すまいとする内向が以後彼の体を損ねたことは確かである。
人の悲しみを思いやりもしたまわず悲しみに乗じて日頃のご希望を遂げたもうとは何事ぞや。
急を告げに来た宗盛に対し彼は拳を膝に震わせていった。法皇の仕方を彼がご希望と言ったのはこうして次第に平家の所領を切り崩し経済的圧迫を加えて行こうとされる法皇のご方針と看破していたからだった。官職の面でも平家系を廃走となさる後白河の意図は近頃露骨に表面化していた。中納言の欠陥があった時清盛は元座の子元道を進めたが、法皇は強硬に関白元房の子諸家を中納言の地位に据えてしまった。諸家はまだ9歳の子供なのである。ことは小さいが愉快なはずはない。その時も清盛は
所詮大天狗のなされ方いちいち呪詛を踏みたもんものか。平家にとって奇怪なれ。いつかはあの花をへし折り参らせいでおこうや
と半ばは怒り半ばはあざけって言ったという。けれど最近重盛の医療が没収されたことにはもう我慢がならぬというふうだった。虚子にも彼らしくない苛立ちが見え、謹慎はよく大活を食うし、あんなに愛しんでいる嘉陽さえ折々目を泣き晴らしていることがある。
子はおこらえ遊ばしてくださいませ。母の兄の雨殿も私によう父君をおなだめせよとそれのみ申しておられました。
宗盛は正直に言ってしまった。兄重盛がない今は尾本こそ小松殿になり代わってこんな時こそ父君をおなだめせよと兄の尼から言われそれ以来福原にとどまっている彼であった。さて後白河法皇に対して怒りを募らせている清盛です。その清盛をなだめている宗盛はこの時厳島神社への参籠をしたいと申しています。宗盛はこの平家一門の大事に際して神の意を伺ってみてはと提案しました。神仏に問うというような行為を好まない清盛でしたが、宗盛はかつて清盛の熊野詣での際に鈴木が船に飛び込んだ話などを出して清盛から厳島参詣の許可を得ます。ところが宗盛が厳島へと出発して2日後例の大地震が起こったわけです。それに伴って福原からの清盛の使いがやってきて一刻も早く福原へと戻るように宗盛に伝えました。宗盛が福原に戻るとなぜかそこには出陣に備えた軍勢が揃っていました。それでは再び本文を見ていきます。えげ山麓、和田の磯、花熊の延べのあたりまで500、300といくつもの陣々が弓、長江、旗竿を林立し総勢3000余り発行の命令一家を待つ者のように駒の稲垣を押さえていた。宗盛は青くなって父入道の前へ駆け込んだ。
おう、帰ってきたか。
清盛は中門楼の陣座にあぐらしていた。包囲の下に鎧を着、何か一族の者と打ち合わせているところだった。
ただいま戻りまいたが、父君、一体これは何事の。
清盛はそんな問いには耳も貸さず、左右の誰彼や、また兵大納言時忠を振り向いて。
さすがは宗盛ぞ、まだ若い。備前小島から駆け続けて、もう着いたぞ。一門こうなくてはならん、こうなくては。
と全く以前の健康と快活を取り戻しているような音声だった。しかも眉色まで非常な上機嫌である。これはどうしたことだろうか。清盛はそれについて一語も言わない。ただ兵大納言時忠が目混ぜをして彼をこうすぐ別室へ誘った。
はや、お支度あれや。前門には御返を待っての出陣とお触れ出しになっておる。
え、おじ君。どこへの出陣ですか。
今さら何を、御返が厳島へ立たれたのもそのご祈願ではなかったのか。
ああ、ではやはり院の御所へ。
先の夜しかとお腹を据えられてから前門にはもはや迷いの妄想も一段したと。あの通りな誤解活にはなられたが、ナフトを気に触ると霹靂のような怒りをすぐに発しられる。早く物の具だけを召したまえ。
そういう時忠は落ち着いたものだった。何が起こってもこの人はこういう人と宗盛も知っている。しかし宗盛自身は大鎧を身に着込む間も歯の根の震えを抑えようもなかった。一旦父入道がこらえを破れば何をやるか、どこまで徹しきるかを普段の父の変幻石語にも察しがついていたからである。
おう、御返には見せておこうよ。これを見られい、この踏みほごを。
時忠は壁城の陰にかがまった。彼がもたらした例の頼盛の不箱のものをそこで見せたのだった。多くを説明している暇もない。院と頼盛の怪しげな関係、そして伊豆の頼朝との間にも格のごとく文通がある。その程度を説明したに過ぎない。
さては時忠殿の忠心も重なってついに父前門の激発となったものか。是非もない、そうなった父を小松殿のないやと誰が止められようぞ。
宗盛も今はと観念した。さてこのあと清盛以下一族老頭3000の兵馬が福原の雪の御所から駆け出していきました。途中宗盛は頼盛の別荘を目にしましたが、奥の庭はすべて閉ざされ、門には武装した兵が立っていました。この度池殿頼盛はどんな運命に遭うのかと思わず 目を背けてしまった宗盛でした。いよいよ政局が大きく動き出す空気になってきましたが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。